ようございます。聖書と福音の時間です。打ち上げ花火は華やかで力強いです。それとは対照的なのが線香花火。ひっそりと儚い中に可憐な美しさがあります。聖書の神様は弱く儚い人間を心から愛してくださるお方なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。この夏、日本の民間企業が一番心配していることは何でしょう？計画停電です。電力需要がピークに達する今週から来週にかけては特にピリピリしてます。そして万一停電が実施された時、ダメージを受けないようにするためにあらゆる手を打っています。最も多いのは夜の間に電気を貯めておく蓄電池を備えることです。決して安いものではありませんが、停電になった時に困らないようにするため、背に腹は変えられないというわけです。ところで、この夏の計画停電はもしかしたらあるかもしれないということです。必ずやってくるとは限らないピンチです。いや、やってくる確率は高くはないと思います。しかし、それが起こった時の損害があまりにも大きいので、前もって備えをするんです。絶対に起こるとは言えない危機ですら、このように万全の備えをすることが良いことであるとされるならば、 100% 必ずやってくるピンチに対しては何が何でも大丈夫なように準備しておくべきではないでしょうか。私たちの身の上に必ず降りかかってくる危機とは何でしょう？それは死と死後の裁きです。人間は誰でも死を迎えます。誰でも経験するこの死の問題は、何をおいても解決しておくべきことです。なぜなら、人は死によって自分の魂を永久に損なうという途方もない損害を受けるからです。ところで日本には昔から言霊信仰というのがあるんですね。言葉には霊的な力が宿っているという考えです。それで実際に声を出して言った言葉は何らかの形で実現していくと考えたんです。良い言葉を出せば良いことが起こり、悪い言葉を出せば悪いことが起こるというわけです。特にお祝いの席では破壊を連想させるような言葉や振る舞い、行動は避けようとしました。別れを連想させる言葉は実際に別れを呼び起こすと恐れられたからです。ところが、そういう文化の日本の中で、破壊をもってお祝いとする行事がいくつもあるんです。例えば新幹線が開通した時、テープカットします。テープをチョキンと切り落とすんです。また新しい船が処女航海するときには、シャンパンの瓶を船体にぶつけて、ボトルを粉々に粉砕してお祝いするんです。また新しいショッピングモールやお店が開店したときには、くす玉を割って祝うんです。切ったり、砕いたり、割ったりする行為は、すべて潰す行為です。それは何かを損ねる行為です。しかし、何かを破壊することによって、新しいことが始まると表すのです。私はこれらのセレモニーを見るとき、どうしても思い出さずにはおれないことがあります。それは、キリストの十字架です。十字架とは、死刑の方法です。しかも、これほど徹底的に人間を貶め、痛めつけ、破壊するものはないのではないかと思われるほど残酷な処刑なのです。全裸にした囚人を十字架の上に横たわらせ、両手両足に三本の釘を打ち込みます。そして体もろとも十字架を垂直に立て、穴の中にドスンと落とすのです。肉体は当然引き裂かれます。しかし、十字架処刑は、出血で死ぬのではありません。窒息死する刑なんです。体は体重で落ちていきますが、釘で止められた腕のために、横隔膜が引っ張られて、呼吸ができなくなるのです。呼吸するためには、貼り付けられた腕を使って、懸垂しなければなりません。ようやく一呼吸すると、ガタッと体が落ちます。次の呼吸のためには、再び腕の力で体をせり上がらせていかねばならないのです。体を持ち上げたり下ろしたり、持ち上げたり下ろしたり、この持ち上げていく体力がなくなった時、 窒息死するという死刑なのです。この恐るべき十字架の上で、キリストはこう宣言なさったんです。完了した。一体何が完了したんでしょう。この完了したと訳されている言葉は、実は経済用語なのです。テテレスタイというギリシャ語ですが、これは経済用語です。直訳すると、支払い終えた。支払いが完了したという意味なのです。実にキリストは、あなたの罪の償いを完了したと宣言されたのです。キリストがあなたに代わって、あなたの罪の責任をすべて背負い、あなたが死んだ後で受けることになっていた、すべての裁きを終わらせてくださったのです。キリストが十字架の上で砕かれることによって、あなたに罪の許しと永遠の命をもたらされたのです。私は以前、クリスチャンの友人から、とても高価な目音湯飲みをいただいたことがありました。赤根色をしたその湯飲みは、とある陶芸家が私のためにこしらえてくれた世界で一つだけの芸術品です。その肌触り、口当ての心地よさに私はすっかり虜になり、とっても大切にしておりました。ところがある日のこと、隣の部屋ではしゃいでいた子供たちが一瞬静まり返ったかと思うと、いやーやいやーや、割り寄った割り寄ったというのです。私は背筋がゾッとしました。そして部屋に駆けつけてみると、そこには無残にも砕け散った私愛用の湯飲みがあり、その傍らにうなだれた小学1年生の娘がいたのです。私は一瞬怒りの気持ちが湧いてきました。が、娘はすぐに謝ったんです。お父さんごめんなさい。お父さんごめんなさい。何度も謝ったのです。私は言いました。正直に謝ったんだね。許す。ところが問題は解決しなかったのです。この日を境に娘は私に近づかなくなったのです。目を合わせようともしません。言葉も交わすことがないのです。その理由ははっきりしてました。私の許しの宣言を受け入れていないからです。お父さんは口では許すと言っても内心まだ怒っているのに違いない。お父さんの気持ちは悔しいのに違いない。お父さんは今でも私を許していないに違いない。そして数日した時のことです。彼女は私の部屋に入ってくるなり、お父さんこれで許してくださいと言って1万円を持ってきたのです。それはお年玉を貯めたお金だったのです。私はその現金を見た時、本当に悲しくなりました。私がこんなに許してるって言ってるのに、それを信じようとせず、自分の力で許してもらおう、いや許しを買い取ろうとしていたからです。そんなことをしなくても許してるんだよと引き寄せ抱きしめたとき、ようやく娘に笑顔が戻りました。私が受け入れているということを受け入れたからです。あなたの罪と死の問題は、キリストが十字架の上で支払いを終えて完了してくださったのです。あなたはこの許しを信じて受け入れますか？それとも自分の力で何とかしようとするのをやめようとしませんか？神が受容してくださったということを受容しませんか？本当の平安の道は神があなたのためにしてくださった許しをただ受け取るというところにあるのです。どうぞ、キリストの支払い完了宣言を額面通り受け取っていただきたいのです。そうするならば、あなたに瞬時にして神の子供とされる特権、罪の許し、永遠の天国への国籍が与えられるのです。どうぞこのキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。